私にとって聖書の中で最も哀れな場面の一つは、イエス・キリストが十字架にかけられる直前にローマ兵士たちに嘲笑されていた場面だと思います。キリストが何も悪いことをしなかったにもかかわらず、ユダヤ教の指導者たちはキリストの人気に嫉妬していたので、キリストを殺したかったのです。しかし、ローマ帝国の支配下にあったので、その指導者たちにはキリストを死刑にすることを許されませんでした。それで彼らはユダヤ人がローマ帝国に反抗するように仕向けた罪をでち上げてキリストを訴えました。ローマ監督ピラトの前でキリストはご自分が王であることを認めましたが、ローマ政府を打倒するつもりはありませんでした。それでピラトはキリストを取り調べましたが、ユダヤ教の指導者たちに訴えられたような罪は見つかりませんでした。それでピラトはキリストを釈放しようとしました。けれども、群衆がますますキリストの死を要求したので、ピラトは彼らの機嫌を取ろうと思って、キリストを十字架につけるためにローマ兵士たちに引き渡してしまいました。それから兵士たちはキリストに屈辱を与えようとして、次のようなことをしました。まず彼らはキリストの着物を脱がせて、灰色の上着を着せました。当時の王様は灰色の衣を着ていた彼です。次に茨で冠を編み、キリストのためにかぶらせ、右手に足の棒を持たせました。さらに兵士たちはキリストの前にひざまずいて、からかって、ユダヤ人の王様、万歳と言ったのです。つまり、自分の創造主であるのに、キリストを嘲笑してしまったのです。例えば、キリストがすぐその兵士たちを罰して、彼の命を奪ったとしても、それは正しいことでした。キリストは神様だからです。しかし、キリストは憐み豊かな方なので、兵士たちの命を奪おうとされませんでした。むしろ、罪深い兵士たちでさえ許されることができるように、十字架でご自分の命を応対になったのです。よって、兵士たちをはじめ、誰でも、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れるなら、受けるべき罰から救われるのです。ピラトやローマ兵士たちや、当時のユダヤ人たちはキリストを王として認めなかったにもかかわらず、主イエス・キリストは間違いなく王の主の主なのです。実は聖書に予言されている通り、将来すでに亡くなったものや生き残ったもの皆が膝をかがめ、イエス・キリストは主であると告白します。さらに、約束された通り、主イエス・キリストは天国から戻られて、全世界の王として支配されます。 聖書に教えられている通り、人が自分が罪深いものであると認め、キリストが身代わりとして十字架で罪のために死なれ、葬られたから3日目に死者の中からよみがえられたことを信じるなら、一瞬で次のようなことを経験します。サタンの暗闇の汗から救い出されて、キリストの支配の中に移されます。言い換えれば、その人は信じると、神様の子供になって、天国に至る道に入ります。確かに、神様の子供になって、天国に行くことができるという特権以上の特権はありません。本当にそれは比類のない特権なのです。それで、マタイ福音書13章に記録されている例話で、天国は比類のない宝と素晴らしい値打ちの真珠に例えられています。その例話によって、天国はとても価値があるので、たとえ人が天国に入る特権を購入するために自分の持ち物を全部払っても、それは価値があります。けれども、人がいくらお金を払っても、その特権を購入することはできません。つまり、人はいくら出しても、決して救いを買うことができないのです。聖書に教えられている通り、救いは神様の恵みのゆえに与えられる賜物なのです。イエス・キリストを受け入れる者に天国に行く特権が賜物として与えられので、天国に向かっている信者は次のようなことを喜んでするべきです。まず、信者は天の御国のために迫害されることを喜びと思うべきです。パウロの言葉見てください。使徒の働き14章です。使徒の働き14章。14章の22節。迫害を蹴ったから。伝道良好中、福音を伝えている人が信じましたが、その結果としてパウロをはじめ、その全く救われた信者たちが迫害を蹴ったとき、パウロは次のことを伝えました。14章の22節。弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりと留まるように進め、私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならないと言った。その通りです。聖書では確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者はみんな迫害を受けます。キリストは完璧な人生を送ったのに迫害されたので信者たちも迫害を受けます。キリストの言葉見ましょうか。マタイ5章。マタイ5章。5章の10節から12節まで。マタイ5章。5章の10節。11、12。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。 喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを、人々はそのように迫害したのです。天に向かっている信者は、天の御国のために迫害させることを喜びと思うべきです。それは信者の特権です。第2クリント4章開いてください。第2クリント4章。4章の17節見てください。第2クリント4章、4章の17と18。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて、計り知らない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものはすなわちこの地上のものは一時的であり、見えないものはすなわち天国にあるものはいつまでも続くからです。天に向かっている信者ね、天の御国のために迫害されることを喜ぶと思うべきです。また信者はこの世の一時的な宝よりも天の御国の永遠の宝を求めるべきです。マタイ6章開いてください。マタイ6章。6章の19節。マタイ6章19節。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は手に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。本当に天国に向かっている神の国を優先する者の心は地上にではなく天にある。そしてそのために準備をします。その人に以前と一緒に学んだように私たち の所有は実は私のものではなく神様のもの、その財産になるですね。私たちはただ管理者として、管理者として、神様の国が広がるように利用するべきです。そうすれば私たちはその宝物を手に蓄えます。でもこの文脈見ましょうか。同じ6章のことですね。なぜキリストはそのことをその時述べ伝えたでしょうか。24節見てください。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲むかと心配したり、また彼らのことで何を着ようと心配したりしてはいけません。命は食べ物より 大切なもの、彼らは着物より大切なものではありませんか。そして32節、こういうものは皆、すなわち食べ物、着るもの、飲み物、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父はそれがみんなあなた方に必要であることをしておられます。だから、心配せず、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。天に向かっている信者は、その態度を物的なものに対して取るべきです。もちろん、大切な食べ物、着るものなどで、生活のために。でも、それよりも、神様の国は大切。それを目指して、それを神のように、義なるものになろうということで、そういうことをすれば、本当に心配がなくなります。なぜなら、心は地上ではなく天にあるからです。第一テモテ6章を開いてください。第一テモテ6章。6章の7節。第一テモテ6章、6章の7節。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。それに同意しますか？確かなこと。だから、次のことがあります。17節。この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また、頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。皆さん、分け与えたら、その富を天に蓄えることができます。19節は、ね、天国のことです。また誠の命を得るために、もしそういうことを心配するなら、それは誠の命ではない。誠の命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように蓄えたらね、将来のため、もちろん信じれば絶対に天国に入りますが、でもイエス様は宝物、天の宝物について何回も教えてくださいました。対して分け与えると、実はその時心は地上にではなく上にある、ね、また心配がなくなります。何かを持っていきません、わかる。でけれども、またね、実はね、今自分の手に入ったものは自分のものではない、神様のもので、ただ私は管理者としてね。ですけれども、正しく管理すれば手に蓄えて、将来自分のために、聖書によると、そのものは将来自分のものになります。地上にいるあれに、それ自分のものではない。天にある時に自分のものをもらいます。その時に自分自身のために蓄えるときに気づき上げるように。また天に向かっている信者は、天の御国のために迫害されることを喜びと思うべきです。そのために反対されたことは特権です。私たちの主、同じ経験があったからですね。 真珠はこの世の一的な宝よりも天の御国の永遠の宝を求めるべきです。にその天に向かっているもので、また天に向かっている信者はあらゆる機会を利用して天の御国の福音を述べ伝えるべきです。他の人たちが同じように天国に入るためにそのことを述べ伝えるべきです。マタイ9章35節にキリストの見本が記録されています。キリストが地上にいらっしゃったとき何をなさってでしょうか、どのように時間を利用されてでしょうか、それが分かるためにマタイ9章を開いてください。マタイ9章9章の35節、それからイエスはすべての町や村を巡って回廊で、これはユダヤ教の回廊で教え、御国の福音の述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる災いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。他の人があなたの福音を述べ伝えるためにどうか神様その人を導いてください。そんなことに、イエス様は一生懸命の全ての機会を掴んで神様の国の福音を述べ伝えました。今度弟子たちに見てください、多くの人はまだ聞いたことはないので他の働き人が与えられるように祈りなさい。結局その神様はその10人の弟子たちを選んでそのために過ごしてくださいました。天に向かっている信者はあらゆる機会を利用して天の御国の福音を述べ伝えるべきです。ルカ9章を開いてください。ルカ9章、9章の57節、ルカ9章57節、57節、さて彼らが道を進んでいたある人がイエスに言った、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。だから深く考えてください。私についてきたら、あなたはすべて失うかもしれません。本当に私についてきますかということ。もう一人の人に会ってですね、その歌詞ですね。また、の59節、イエスは別の人にこう言われた、私について来なさい。しかしその人は言った、まず言って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた、死人たちに彼らの亡くの死人たちを葬られせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。皆さん、その当時の人はね、人が亡くなったらその日亡くなりました。葬られた。だからこの人の場合はね、お父さんまだ生きていた、その意味です。 やっぱりね、お父さん亡くなったらね、すぐその葬儀にもちろん行うでしょう。その意味ではなく、彼はね、こう書いて、まだね、いつか私は死に行きます。でもまだお父さん生きているので、お父さん亡くなったから私は夏に過ぎていきます。この人はね、同じように考えます。今ではなく、後で、ね、自由になったらね、また多くの人に、まあ、定年になったらとかね、時間があるので、その時一生懸命神様に使いましょうということを考え方あります。キリストはそのことをしたい、ね。いや、今死んでいたものは、ね、それは私と一緒に学んだようにね、人間が生まれ次に、ね、自分の罪と罪の中に死んでいても、この霊的なのことです。その霊的な死んでいたものはそのことをしますが、あなたは私について来なさいことを、その福音の述べ伝えるために。神の国に入るために、人が福音を聞かなければ、信じることはできません。だから述べ伝えるべき。キリストの、一つのキリストの話見ましょうか。ヨハネ3章開いてください。ヨハネ3章。3章の一節から読ませていただきたいと思います。ヨハネ3章一節。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜、イエスのもとに来て言った。先生、私たちはすなわち他のパリサイ人ね。あなたが神のもとから来られた教師であることをしています。神が共におられるのではなければ、あなたがなさるこのような印、このような奇跡は、誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ネコテモはね、ショックを受けました。彼はね、宗教の由来教の理由の指導者ですね。自分こそ天国に入ると思った。でもイエスもはっきりとあなたに、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ネコデモはね、勘違って次のことを言いました。ネコデモは言った、人は同年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？もちろんありえないことね。でもニコデモは肉体の誕生しか考えなかった。そしてイエスも別の誕生を説明について話しました。5節、イエスは答えられた。誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって、2つの誕生、水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。皆さん、5節と水。6節の肉の全く同じ意味です。人が水によって、すなわち肉によって今生まれますが、また天国の国に入るためもう一つの誕生、霊によって。この水はね、用水の意味です。ニコデモ、あなたはね、一度水によって肉によって生まれました。ニコデモによると、それは十分です。なぜなら彼はアブラハムの子孫だから。異邦人たちは別です。異邦人たちは救いが必要と思ったが、本人はアブラハムの子孫だったら、神様は必ず彼を受け入れると言う。キリストは彼の間違いを示して、いや、 そうではね、あなたは一回だけ生まれた、水によって生まれた、肉によって。でも神の国に入るため、天国に入るためにもう一つの誕生が必要。それはね、御霊によってのことです。それで、それから御霊のことについて説明しようとされました。6節、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。カエゼはその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものもみんなその通りです。御霊が見える、見えない。御霊は風と同じやん。御霊はね、風が見えないでしょ。ただね、今日は風が吹いているとわかる。もし枝がやる、降る、ね、ことで、風がどこから来るか、どこ行くかわからない。でもちゃんと風があると信じます。特に台風の時ですね。御霊の働きによって、御霊はどのように人を新しく産んでくださるか分からない。ただもう同じようにこの誕生も受け身、肉によってものはね、頑張って生まれるでしょうか。そうではない。お母さんは産んでくださるでしょ。赤ちゃんは何もしません。見た目によって同じように頑張って、ニコデモの場合ね、頑張って何、神様と一緒に働いて生まれるようにではなく、信じることだけで生まれることで、それで聖霊の働きです。面白いことには、この言語によってここに、この歌詞にでと書いてあるね、全く同じ言葉です。ギリシャ語でね、で と風は全く同じ単語です。本当にでは風のようなものです。それでニコデモに、では本人の方から新しく産んでいただくためにどうしたらよいでしょうかと説明するために14節。モーセがアルノで蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。これね、これは旧約聖書の物語ですが、アルノで、モーセの時代の、ね、イスラエル人たちは文句言って、モーセにも神様にも、逆らって、それで罰として神様もウェルコン、蛇を浮かせて、して大勢が噛まれた。それで亡くなった。でもある人に自分の罪を認め、モーセのところに行って、私を助けてください、そしてモーセに神様に祈って、神様の導きによって聖堂の蛇を救って、サウの上に起きて、それでそれを見た者が癒された、亡くならなかった。モーセは、ごめん、ネコデモはその話よく分かった。信じる者だけが、噛まれた人の中に信じる者だけが救われた、生きていました。同じように神の子イエス様がその聖堂の蛇とのように高く上げられる。皆さん、それ十字架のことです。15節、それは信じる者がみんな人の子にあって永遠の命を持つためです。モーセの時代の人は信じる者だけが その命が救われた。噛まれたのに、その人が生きていました。信じる者だけがキリストに、十字架にかけられたキリストに信仰を置く人たちだけが救われます。神は実、その一人子をキリストを応対になったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠に持つためである。御子でも、あなたはね、十字架に高く上げられたキリストに自分の信仰を置かなければあなたは正しく生まれません。天国に入りません。天国に向かっている信者はね、感謝で神様に、ね、天の御国のために、その人はね、天の御国のために迫害されることを喜びと思うべきです。またその天に向かっている信者たち、この世の一時的な宝よりも天の御国の永遠の宝を求めるべきです。また天に向かっている信者たち、あらゆる機会を利用して天の御国の福音を伸ばしたいべきです。もう一つのことをするべきです。それは天の御国がこのように一日も早く祈るべきです。主の祈り見てください。マタイ6章の19、20節、失礼しました。マタイ6章9と10節。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が崇められますように。次の願い、御国が来ますように。一日も早くイエス様が王様としてこのように戻るように祈るべきです。そうすれば皆さん、世界に平和があります。それでキリストは病気を癒してくださるでしょう。本当にこの全ての不幸がなくなります。信者は天にある国が一日早くこのように来るように祈るべきです。実は皆さん、聖書の日記記録されている最後の祈りはそういう祈りです。見てください。黙示録22章、これは聖書の最後の祈りです。黙示録22章の20節。この黙示録ね、キリストのことが掲示されている意味です。この黙示録としてヨハネはキリストのことを掲示しました。でこれはキリストのことですが、これらのことを証しする方が、すなわちイエス・キリストがこう言われた、これらこのことを証しする、すなわち黙示録に記録されていることですね、証しすることね、その方、そのイエス・キリストがこう言われた、こう言われる、しかり私はすぐに来る。アーメン。そしてヨハネは次のようなことを祈ります。主イエスよ、聞いてください。これは聖書の一番最後の祈りです。天に向かっている信者ね、非常に恵まれたので、その特権が与えられたので、その人は天の御国のために迫害されることを喜びと思うべきです。その迫害を受けるのは特権です。天に向かっている信者は、このような一時的な宝よりも天 天の御国の永遠の宝を求めるべきです。天に蓄える、天に住むからです。天に向かっている信者はあらゆる機会を利用して天の御国の福音を述べ伝えるべきです。他の人が同じ天国に入るために。また天に向かっている信者は天の御国がこのように一日も早く来るように祈るべきです。お祈りいたします。